今日の主日の主題は救いの約束モーセです。そして中心の聖書は出エジプト記の2章の1節から10節までですが、ここはエジプト脱出の立役者モーセの誕生物語が書かれています。で、この中で、この物語そのものが後から作られた物語ではないかという意見もあるわけですが、まあ、私は究極的にはどちらであっても、つまり聖書においてどうしても伝えたいということがあるときに、それが誇張されるということはあり得るわけですね。ですから、その表現されている事柄じゃなくて、伝えたいと願うその一番の心といいますか、そこを読み取るということの方が大事だというふうに思うのですね。で、レビの家の出のある男が同じレビ人の娘をめとったという書き出しなんですけれども、このレビっていうのは、元来は神殿で礼拝の奉仕を専門にする、そういう一族ですね。だけど、ここではそれがどうなのかなという疑問を持っている学者もいるようですが、その後の彼女は身ごもり男の子を産んだが、その子が可愛かったのを見て3ヶ月の間隠しておいた。めとってという言葉、それから身ごもり、産んだ、この三種類の言葉が使われるときは、聖書の、旧約聖書の一つの習慣として、一番目の子供のこと、一番最初の子が生まれたときにこういう表現をするんだそうです。だけど、その後を見ると、四節にはお姉さんがいたって書いてある。だから、このお姉さんの出てくる部分は、後から足した話ではないかというふうに読む学者もいるんですね。だけど、これも私はどちらであっても構わないというふうに思っているわけですが、この物語全体から受け止められるテーマは、私は愛と知恵に囲まれたモーセというふうに考えていいんじゃないかふうに思うのですね。つまり、あの偉大なエジプト脱出っていう大事件を成し遂げることができたモーセっていうのは、なんといっても信仰のチャンピオンではあるわけですから、それにふさわしい物語が生まれたとしても不思議ではない。なぜと言いますと、昔のずっと古代のメソポタミア地方、つまりチグリス・ユーフラテス川、今のイラクのところですね、あの流域で一番最初に世界の文明が発達したわけですが、そこで、偉い王様が生まれるときには、共通した話し方があったんだそうです。母親に捨てられて、そして箱に入れられて川に流される。チグリス・ユーフラテスって大きい川ですね。そして、それが誰かに拾われて、そして偉大な王になったっていう、そういう物語がもともとあったんだそうですね。ですから、それがモーセにも適用された。つまり、モーセの場合はナイル川になるわけですね。そして、このレビの家の出って書いてあるんですが、ユダヤ人であるのにもかかわらず、モーセという名前はエジプトの名前。ですから、これもそういうふうにくっつけたんだろうっていうふうに解釈する学者がいるわけですね。今でもエジプトの外務大臣はムーサっていうの、エジプト語でモーセのことをムーサっていうようですね。ですから、神のとの契約10回をもらった山がモーセの山、これジェベル・ムーサっていうんですね。ですから、エジプトの名前なんだそうですね。だけど、そこに今度お姉さんが出てきて、カゴに入れられた赤ちゃんモーセを見守っていた。このお姉さんは後にもなかなか大きな役を果たすお姉さんなんですけれども、 ここを付け足したんではないかというふうに解釈する学者は、お姉さんが出てくる部分は全部省いても物語がちゃんと成立するからなんだというわけですね。でも私はここでお姉さんの存在なかなか大きい、しかも行き届いてるわけですね。パピルスで編んだ籠に赤ん坊を流したと。だけどこれはそうせざるを得ない。ヘブライ人、ユダヤ人の男の子を皆殺せっていう王様からの命令が出てたからっていうことになってるわけですが、しかし拾い上げた王女が、これはヘブライ人の子ですと言って、そして自分のところの子供として育てるっていう話もちょっと不思議ですね。王の命令に違反するわけですから、それを王女がやるっていうのもちょっと不思議。それからモーセが成人して、いよいよエジプト脱出の大事業にかかった時、まずエジプトの王、これファラオ、ね、通称ファラオって言うんですが、と随分粘り強い交渉するわけですが、そこで彼がエジプトの王家で育ったということは一度も出てこない。完全にヘブライ人っていう形で交渉してますね。ですから、この生誕物語っていうのはちょっと別かもしれないというわけですが、しかし私は先ほどから申し上げましたように、このお姉さんがついてて、そして行方を見守って、つまり行き届いてるわけですね。もうダメだって、単なる運命に流されるんじゃなくて、見守って、そして王女が拾い上げたのを確かめた時に出て行って、そして乳母がいますよって、なかなか賢い、お母さんの就職の世話までしたんですね。そしてちゃんと給料出すよっていうね。そしてモーセは安全に育てられたんだということになるわけですね。私はこの物語の中から、私たちの人生そのものが、やはりそれぞれ個々にですね、愛と知恵に囲まれて今日に至ってるんだっていうことを、めいめいが振り返りたいなと。みんな全部違うわけですけれども、しかし神様に選ばれているっていう時には、人生のあらゆる出来事が大事な、私の用語で言うと愛の布石になっている。忌まわしい出来事も、思い出したくない出来事も、全部が愛の布石として生かされて今日の私になっている。そしてそこに神様からの実に行き届いた愛と知恵があるのだなというふうに受け止めること、それが信仰ではないかと。で、キリスト教の暦でいきますと、来週が年末になるんです。その次の週、アドベントの始まりが新年になるんですね。だから、年の終わりに、それで一番最後の終日がまた感謝祭の日になってます。だから、年の終わりに向かうときには、あらゆることをまず感謝を捧げる。これが大事なんだという趣旨が込められているんじゃないでしょうか。前にも紹介しました、デーケン教授、女子大学のですね、もう今は定年退職をされて故郷のドイツにお帰りになったそうなんですが、その一番最後の講義を女子大学でなさった時に、大きい教室にもう超満員、学生だけじゃなくて全国からいろんな人が来て、その最後の講演を聞いて、彼自身の一代記を全部話したらしいですね。だけど時間が足りなくなったので、彼はもう一度まとめようと思って書いたのが、よく生き、よく笑い、良き死と出会うという本、新潮社から今年の9月に出たばっかりですね。で、私は彼がこういう自分の一代記をきちんとまとめたというのは、何かね、自分は偉大なことをしたから子孫に残したいっていうんじゃなくて、これは彼のお父さんとお母さんの影響だったんだというふうに思うのです。この 彼が30歳の時にお父さんが亡くなるんですが、もう神父になるという検診をしてですね、進学校行き、それからニューヨークの大学で学んでた。その時に分厚い手紙が届いたんですね。めったにそんな分厚い手紙はないんだそうです。そして開けてみると、お父さんの石田駅、自分がどういうふうに育って、そして自分の目指したことは何であったか、そして失敗したこと、良かったことって、面々と丁寧に手書きで書いてあったんだそうです。そして、その手紙を受け取って、間もなく、お父さんが亡くなったっていう連絡を受けるんですね。そしてまた、しばらく経った後で、お母さんから分厚い手紙がまた来た。このお母さんはどっちかっていうと、彼自身が言ってるんですが、筆不精の方、口数の少ない方だったようですね。だからそんな手紙なんかめったに書かない。もし書いてきたとしても、はがきで簡単に元気でやっているかとか、そういう種類のことだったようですが、やっぱりお母さんも自分はどのように育ったかっていうことを、面々と詳しく書いてる。だから、これは、一人の生き方っていうのは、その家族、子供たちがしっかり受け止めて、そしてそれは、もっと一番ここが大事だと思うんですが、神様が、いかに私を愛し、そして知恵を持って導いてくださったかっていうことを、子孫に伝えたい。これが、いわゆるちょっと銅像を作るとかですね、自伝の本を出そうとかっていう、そういうのとは違うんです。信仰、神様を伝えたい。それが、今度、デケンさんのこの本にもなったんですね。で、彼は、1932年の8月3日、ドイツのブレーメンに近い、エムステックっていう人口3000人ほどの町で生まれて、8人兄弟の3番目だったそうですね。そして、お父さんとお母さん、どちらも熱心なカトリックの信者。お父さんは農業と不動産業をやってたようですが、彼の印象として、お父さんっていうのは実によく散歩に連れて行ってくれた。そして、実に、子供の話を聞いてくれたって感じです。お説教がましいことほとんどなかった。そして、自分たちのことを聞いてくれた。だから、お父さんが聞いてくれるっていうんで、一生懸命子供は自分で考えまとめて発表しようとする。それで自分のことを自分で決めなさいっていう訓練がなされていったんだと思うんですね。そして、お母さんについては、もう、本当に口数が少なかったけども、印象として残ってるのは、実によく祈る人だった。戦争中もそうだったしね、恐ろしいことだったんですが、常に祈っていた。何かあると祈っていたって、その印象が強い。そして、彼がどうして日本に来て、死の問題を扱うようになったかっていうのには、彼の妹さんが一人、彼が8歳の時に4歳で白血病のために死ぬんですね。だけど、その死に様が実に立派だった、4歳だったけれども、これを、やはりその処し方が、お父さんの仕方が立派だった。それで自分は死のことをしよう、取り扱おうというふうになったんですね。つまり、お父さんが、この病気は、もう今の医学では治すことができない。だけど、人間は皆死ななければならない。で、死ぬっていうことは、こういうことなんだっていうのを淡々と話して。それで、4歳のその妹さんは、そのことをすっかり受け入れてた。だから、お父さんが、この子が一人ぼっちになる時が、一時もないように、みんなで必ずこの子のそばにいるようにしようっていうふうにして、全員がカールバンコに、その妹さんのそばについてたんですね。そしていよいよ最後の時が来た時に、妹さんが一人一人にちゃんと挨拶した。お父さんさようなら。お母さんさようなら。マリアさようなら。アルフォンスさようなら。一人一人の名前を挙げて、そしてさようなら言って、そして最後に天国で会いましょうって言って、息を引き取ったんですね。で、それに彼は非常に心を動かされて、だから一人の死っていうことを大事に扱うっ ていうことがどんなに大切なのかっていうことを身に染みて覚えたんですね。それで真の準備っていうことを生涯かけてやるようになった。そのきっかけはまずその妹の死だっていうわけですね。そしてなぜ日本に来るようになったかっていうと、彼はお父さんがそういう割合いい仕事をしてたんですけれども、反ナチ運動に加担してたんです。あれがもしバレたらもう必ず銃殺ですね。だけど、こっそり、それはやっぱり命っていうのが大事なんだ。特にお父さんが激しくそういう運動を始めたのは、安楽死法っていうのをヒトラーが国会通した。つまり、この人は役に立たないと思ったら安楽死させることができるという法律。だから、それは障害者とか年寄りとかね、そういう人たちを抹殺しようという、そういう方向ですから、お父さんはこんな法律はとんでもないって言って、で断固としたんです。そして、特に近くの教会の司教さんが大説教したらしいんです。それで、それをお父さんがメモっていたのを、このアルフォンスさんがタイプをしてですね。で、それはその頃コピーがなかったから、同じのをいくつもいくつもタイプして、前線の兵隊さんに送ったっていうね、そういう経験があるんです。で、骨身に染みて命が大事なのだっていうことをしてたわけですが、それで、学校の成績は彼は大変良かったようなんですね。で、ある時、小学校卒業するときに、呼び出されて先生に。先生がニコニコして、君はとても優秀だから、推薦して入学できる学校が決まったよ。ナチスの指導者養成の学校なんです。だからそれに入るっていうことは、当時は大変な名誉だったんですね。だけど、彼は喜ばなかった。ちょっと待てよ。でも、もうその時に自分で考える癖ができていたんですね。そして、ナチスに入ると、その法律を手伝うといかんし、おかしいぞっていうふうに思ったから、悩んだ逆に断るんです。私はその学校行きません。そしたら先生に怒られる。クラスから村八分になる。それで彼は孤独になってしまった。誰も相手にしてくれる。それで、教会の図書館でひたすら本を読むようになって、そこで、長崎の26世紀、豊臣秀吉の時に26人が殉教させられますね。私も見てきました。ずっとその像があるわけですけれども、その物語に大変感動した。特に感動したのが、ルドビコ・イバラキっていう12歳の少年。26人の中で最年少。自分も12歳だった。それで、その少年がですね、刑場に連れて行かれるときに、そばについてた武士が、ちょっとかわいそうに思って、お前はとてもね、将来ありそうだから、ただ、イエスを信じるっていうだけのことだから、もう、それは信じませんって一言言ったら、お前、俺の養子にしてやるぞ。どうだっていうふうに勧めたんだそうですが、そのルドビコは首を振ってですね、あなた様がキリシタンになって、私と一緒に天国へ来てくださるといいのですが、っていうふうに言って。そして、商用として殉教の仕事を得た。それが、彼の胸を打って、そして、これは少し我々には重はいんですが、日本人ってなんて素晴らしいんだろう。12歳でこういう少年がいたんだ、っていうね。そして、フランシスコ・ザビエルの、この日本での宣教の物語、そのレポートも読んだんですね。そしたらそこのザビエルが散々日本人を褒めてるんです。で、彼はすっかり日本に興味を持つようになって、そして日本で宣教したいっていうふうになるんですね。まあ、そういう面ではもっともっと一大期、彼の身内が、戦争が終わったのに、連合軍の兵隊に射殺されるっていうこと。そういうふうな出来事もあったんですね。いよいよ、連合軍がこの町に入ってくるっていうんで、みんなが白い旗を持って歓迎して、おじいさんも立って歓迎した、しようとしてたらいきなり、連合軍の兵士に撃たれて、その場で死んだんですね。それで、アルフォンスさんは、もうこれで味方だと思ってたものに、愛する者を殺されたっていうその痛み。だから敵を許すっていうことが、どんなに辛くて大変なのかっていうことを経験しながら、しかしそれも乗り越えてくる。 っていうね、このいろんな経験が全部積み重なってきて、で、自分の今日に至ったんだっていうことを告白してましたね。だから、私たちもそういう意味で、同じように、まあ、デーケンさんとは違うかもしれないけれども、それなりのいろんな導きがあった。そのことを、まず、感謝するっていうことを、から出発したいと。そして、それがどんなに素晴らしいことなのか。それができない限りは、本当の意味での感謝、ありがたい、あることが難しい。そうそうあることではないっていうことがありがたいっていうことじゃないかと。だから、そうそうあることではないんだっていうことを受け止めたときに、自然に歴史の主である神に感謝するっていう出発点。それが生まれるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。父なる神様、今日も私たちを礼拝にお導きくださってありがとうございました。あなたは、世を作られる前から私たちを選び、分けられ、そしてそれぞれのところで、今日まで恵み、育ててくださいました。たくさんの人との関わり、出来事、それらがすべて今の私たちに生かされています。どうぞ、自分の歴史を振り返りながら、どんなにたくさんの恵み、あなたの愛、そしてあなたの恩知恵に埋められたものであるかを見出すことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。